しまなみ風景遺産
789
夏の学校委員会。
かわいたリズム弾む先を確かな足でたどりながら、僕は僕だけのリズムを刻みながら、風の向くまま誰に
生まれくる子供たちにどんな風景を残せるでしょうか。一見すると見えにくい失われつつあるしまなみ風景遺産の価値を皆さんと一緒に未来に引き継いでいきたいと思っています。しまなみ風景遺産789。この番組ではしまなみ風景遺産をめぐる、しまなみ風景遺産を守る、しまなみ風景遺産を伝える、この3つの視点からお伝えしていきます。
この坂を登ったならすぐにもう君と二人さ、アホかはもう何
前回は八木邸や塩田について地元の方々のインタビューを交えながら橋浜地区について紹介してきました。放送3回目の今回は来島特集です。来島は橋浜港から出港している渡し船来島丸で約5分のところにある周1キロ人口30人ほどの小さな島です。この来島でブラブラしながら島の人の話を聞いて、しまなみで一番四国に近い離島の風景を味わってきました。じゃあ島の歴史の紹介をはるきくんお願いします。
はい、この辺は、まあ、来島海峡と名前がつくぐらいですね、本当来島の付近の、まあ、潮はとても速いんですよね、まあ、そのように、まあ、潮の流れも、まあ、複雑なことから来る潮という、まあ、名前がつきました。でその来る潮という名前が、まあ、なまって、まあ、来島となったと言われています。で島の歴史は古くて、まあ、野島、因島と並んで、まあ、村上水軍レースなども行われている、まあ、村上水軍の、まあ、根拠地だった島として知られています。来島村上水軍は、まあ、関ヶ原の戦いで西軍、まあ、あの毛利輝元側ですが、まあ、そちら側について、まあ、豊後に飛ばされるまで、まあ、160年に、まあ、6代にわたってですね、まあ、来島に本城を築い構えて、まあ、繁栄をしていたみたいです。で来島村上水軍は来島に、まあ、本城と、まあ、隣の島である雄島に、まあ、市場を築いて来島海峡を行き交う、まあ、船舶に、まあ、睨みを利かせていたらしいんですよ。そして、まあ、橋浜に、まあ、後々なって塩田が築かれてくると、まあ、来島は、まあ、あの塩を買う船や、まあ、海鮮の集まる、まあ、港町として大変栄えたそうです。で来島橋浜波方には、まあ、多くの船主がその塩田などで、まあ、いて、まあ、海運業が栄えたということになっています。このように、まあ、水軍が時代を経つにつれて、まあ、海運となりなったように、まあ、その海事都市を掲げる、まあ、今治市のルーツともいえる島ですよね。また広島厳島神社と並ぶ、まあ、神の島としても有名で、まあ、島の中にはお墓がなく、まあ、言い伝えによると、まあ、神の島として、まあ、犬や猫のような足が4本あるような4足のものを忌み嫌い、まあ、祭りの獅子さえ出さなかったと言われています。
オーナルケイボンのワンポイント。
村上水軍の城の研究はですね、最近、どんどん進んでまいりました。で、まあ、村上水軍のような海に面した城のことを海城と呼んだり、海賊城というふうに呼んでおります。じゃあ城だからこれは戦う城なのかというふうに皆さんお考えがちなんですが、実際ね、当時の交わされた文書、まあ、文献ですね、これを見たりすると実際そういった海城がどういうふうに登場してくるかというと、これは、まあ偉いさんを迎えたりする迎賓館だったりします。でまたね、発掘調査なんかで出てくる遺物、まあ、器の、ね、茶碗とかのかけらとかですね、そういったものを見てるとどうも海上交易を盛んにしてて、 ね、その物流拠点だったんじゃないのかというようなものが出てきたりしてて、実際ね皆さんがイメージしてるお城あるいは海賊のイメージとは違ったことっていうのが最近明らかになってきております。
今回、僕たちは、サンライズ糸山という、宿泊や、飲食ができる施設で、自転車を借りてですね、そこから、来島港に向かいました。で糸山では、スポーツタイプのロードレーサーという結構いい自転車を借りることができてですね、その自転車で、橋浜港まで向かったんですが、途中結構曲がりの多い下り坂を走っているのがすごく気持ちよかったんですよね。こう風を切るような感じで、そこで、あと橋浜港から、来島に向かって到着すると、まず防波堤で、釣りをしている人が見えてきました。イカやアジを釣られているようでした。で港に着いて、僕たちは海岸沿いに、島を半時計回りに、歩いていたんですけど、来島っていうのは満潮の時間、普段の時間は北東から北西にかけての海岸が、潮で満ちているんですけど、干潮になるとですね、岩場が顔を出してきて、ちょっといい具合に歩けるようになるんですよ。歩いた感想どうでした、福島さん。
そうですね、なんか水軍の船着き場があったとかいうことで、なんか穴が開いてましたよね。
あ、開いてましたね。
あとなんかちょっと石を掘って階段を作ってたりして面白かったですけど。
あ、すごい、あそこ急な場所がありました
よね。上にあって神社がある、神社が、社がありましたよね。あ、面白かったです。
オーナルケイボンのワンポイント、
ピット、船の世界ではね、綱を結びつけるの、ところをピットって言うんですが、柱穴のことなんですけども、この来島にある柱穴、そうですね、数えたら200ぐらい超えてあるんですけども、これが何に使われていたのかという、正確な答えというものはありません。ただ考えられるのが、ピットという言葉の通り、そこに柱が実際あって、そこに、ロープというか綱を、投げて、そして船を係線させるものだったんじゃないのかなというのが一番有力な説となっております。
そういう場所も回りながら、島を一周しました。そこでいろんな人々に、インタビューしてきました。
はい、最初にインタビューしたのは釣りをしていたお母さんです。
実際に住んでみて、そのなんか島の良さっていうのは感じることあります？
主人が良かったから折れたんじゃ思うんです。はいはい、だけん一生懸命解放にお医者いとんじゃけどが川見せに行きよんです。はい、ほいで、ああやってね、船のことなんかね、鉄工所なんか頼んでね、お金払いに行っても遅かったりしたらね、男はできたんか言うて言うけどね、いやできません言うてね、ここで検査があって、いとって、ほいでお金払わないかんかろう言うてね。
住まれてから結構長いと思うんですけど、なんかお祭りとかイベント、なんかそういうのってあります、来島で？
はい、お祭りとかね、与水軍やらね、はい、だけん、ここにはもう土地も透けないし、みんな新たな神さんやからね、死人は起きませんのです。もう向こうへ
置く、お墓がない
っていう、お墓ないんです、はい、
もう向こう、橋浜の方とかにあるんですか？
オーラにあったんやけどが、みんな あそこの焼き場ね、今治のあっち、土地こうたりどうしたら石が人ってね、いてこうたりしてね。
お祭りっていう具体的にどういうことをやったりするんですか？
私が来た頃はね、はい、おみこさんが出たり 青年団が何しよったんやけどが、あのうちのお父さんでもう何専用になりまして、あの青年団が あの向こうへあの残業したりしたらあの何でしょ、だけ向こうへ住むけんもう順調おらんようになってしもってね。
はい、でも最近は特にお祭りとかはやられてないんですかね。
お祭りはもうお寿司作って何して
家庭でやる、
そうそう家庭で、あのあちこの集会所で、あの、はい、
はい、釣りのお母さんの話でしたが、お墓がないっていうのは本当みたいですね。
確かにお墓は見えなかったですね。その場所にあるってオーラって言ってましたけど、
オーナルケイボンのワンポイント。
来島はですね、あのお墓がないんですね、で、神様ばかりあるということなんですけども、まあ、これをどう考えたらいいかっていうのはよくわからないんですが、ただね、広島に行けばあの世界遺産の宮島、厳島神社がありますね。あちらの神社なんかね、島なんかね、非常にまあ神聖化された島というふうになってるんですけども、でいて歴史が深いんですね。だからそういった目で、来島も見てやればいいのかなというふうに、考えております。
続いてのインタビューは、俳句好きなロマンチストなおばあちゃんです。
夜が来たらこの山荘にね、はい、で、あのホテルみたいになってるから電気がつきますしね、夜が綺麗なんですよ、はい、で朝日はね、また今日はね、あそこのこの山荘のこのこう、はい、山の端からね、あの向こうが亀老山いう、あのこの、
ま
あ、
大島、
あのこのライトがあのガイトがあるでしょ、はい、この桟橋のガイトがあるでしょ、はいはい、あの向こう側に山がとんぎっとるでしょ、
右側の、
うんうん、はい、この影になっとる、この向かいの、
はい、
この向かいのね、あのとこから今朝はこの溝から朝日が出たんですよ。ほったらもう見とれるんですよ、その影がね、あの波打つるんですよ、ここの海面にね、ものすごい見とれる、海面に映るんですよ。
もう今日だけですか、それ見てたのは。
毎日ぐらい、その朝日がね、
はい、
冬が来たらこっちずれるんですよ。
あ、はい、
あのどういうか東からこっち、私は分からんけど、あの馬島からずっとこっち寄るんですよ。そして、うん、こっち、ほんで、春頃はここ、この無垢な島ぐらいから朝日が出るんですよ。でずっとこっち移動して、今はこの亀老山の、今朝はこの亀老山とこの山荘のこの岬の間から出たですよ、この間から。うん、ねえ、だからあの、ほんで朝が来たら、昨日おとついの朝なんかね、日や言うてね、朝日がシャーッと出た時にこう光が放つんですよ。日や、日の矢と書いて日や、うん、思えたら、あー綺麗だなー思って、それがまた海映るのが綺麗なんね。
すごい朝日萌えなおばあちゃんでしたけど、あのこれとかあそことかどの辺になるんですかね。
なんかその日朝日が見えたのは、大島にあります亀老山が見えるんですよね。でやっぱあと、あの橋浜に山荘って言ってましたけど、宿泊施設が岬の上にあるんですけども、その亀老山とその岬の間から朝日が昇ってきたっていうお話でした。
インタビューする前にもちょっとお話しさせてもらったんですけど、しまなみ海道の、あのメインケーブルをもうネックレスと例えてましたよね。すごいロマンチストですよね。
確かに、
まあ、次、あの本当朝日が 見えるということで、本当朝方に訪れてみたいですよね。うん、
そうですね、朝けど来島に行くっていうのがすごい難しいんですよね。
そうですよね。
じゃ住んでる人じゃないと見えない風景っていうのがあるかもしれないですね。
あ、そうですね。
その他にも結構いろんな人にインタビューしたんですよね。
あ、そうですね。まず自転車に乗ってたおじいちゃんは海運業で、まあ、船乗りで世界中を回られてる方がいました。その方も引退されたんですけども、まあ、いろんなとこ回ってきて、例えばイギリスの方となんか海外で会ったらしいんですけども、そのイギリスの方にお前どこから来たって言われて、来島って言ったら、おお、あの来島かって言って話が通じるほど、なんか、船乗りの間では有名な場所なんですよね、来島って。
おー、なるほど。
それはやっぱり潮が速いっていうのと、あと道引きで通行する船の通行する場所が変わるとか、そういうので多分有名だということです。もう一人そのイギリスの人と一緒にいたのが松山から来た方で、
はい、
その人がイギリスの方に松山から来たって言ったら、松山それどこだっていう話になった。もう来島の方が全然有名だっていう話、エピソード聞かせてもらいました。あとシンガポールなんかの方にも行ってて、そこも結構瀬戸内海みたいに島がポンポンポンポンとあるようなところがあるみたいなんですけども、はい、まあ、それと比べても、瀬戸内海というか島並みの風景っていうのはやはり島並みの方が全然いいっていうような話をされてました。
へ、
まあ、世界を見てきた人が大水泉の島並みの風景、
綺麗だと、
綺麗だ、それらしいです。
オーナルケイボンのワンポイント、
世界の来島ということなんですけども、この来島は何かというとですね、来島海峡のことを言います。で、来島海峡はね、まあ、海の道で言いますと、これは国際航路というふうに言います。つまりはね、まあ、瀬戸内海を東西に走ろうと思うと、まあ、世界でも最大級の船が通れるような航路っていったら限られてくるんですけども、その一つに、まあね、推薦して、選ばれているのが来島海峡なんですね。だから、世界中の海を行き来する船長さん、まあ、キャプテンらにしてみるとね、この海は当然知らなきゃいけません。で、なぜ知らなきゃいけないかという一つの理由はですね、ここはですね、世界で唯一潮の向きによって、航路が反転というか、まあ、変則するっていうね、まあ、そういう変則航路なんですね。だからこれを知らずに、この来島海峡航路やってくると、これ事故に遭う恐れがあるということで、やはり、ここを一回通って経験ね、そういった難所を経験している人にしてみれば、非常にここが大事な航路だということは認識されるわけなんですね。で、だから来島海峡にある中戸島潮流信号所っていうのがあるんですけどね、これなんかですね、ここも何て言うんですかね、信号機が腕木式信号機なんですよ、明治以来で。世界でね、海にある信号機か灯台で腕木式信号機が残ってるのも、この来島海峡の中戸島潮流信号所だけなんですけどもね、まあ、そういった意味でね、世界でここだけとかいうようなものが来島海峡に残ってたりして、それだけ、来島っていうのは有名になっております。
あと他にも、来島の長老って言われている漁師のおじいさんにお話を聞いたんですけど、まあ、詳しい年齢がちょっと分かんないんですけど、87、8歳でまだ現役の漁師さんっていうことで、もうわしより上の漁師はいないって言っていて、まさに長老っていう感じでした。で、そのおじいさんの子供の頃は来島に泳ぎに出て、そのまま潮の流れに乗って橋浜まで泳いで行っていたっていうような話も聞かせてもらいました。
すごい距離ありますよね。
ワイルドですね。
ワイルド。
なんかその潜ったりして、アワビとかナマコとかをガンガン取ってたっていう、いや、たくさん取れたらしいですね。すごい流れ早いのに潜れるっていうのが、
さすがの漁師、
さすがの漁師、
海の男です、
ね、島の子です。
このように今回は来島に行ってきたんですが、まあ、今回来島に行ってみてどうでした、島君。
いや、僕が思ったのは、まあ、他の方も言われてたんですけども、あの規模の大きさ、周囲1キロでしたっけ、はい、この小さい島に人がまだ住んでるっていうのが驚きましたね。他にもなんかそういうあれほどの規模の島で人が住んでるところはないらしいです。
ないんですか。
はい、まあ、聞いた話ですけど、で非常になんか行ってみて思ったのはやっぱり時間がゆっくり流れてるなっていうのがやっぱり良さかなとは思いましたけど、
やっぱ波の音なんかもザーッと流れていて、ね、
で今回の島波の風景遺産候補は何でしょう、春樹くん。
はい、僕が今回見つけた風景遺産は干潮時に歩いて回った海岸線がすごく綺麗でした。中川さんはどこですか。
僕は神の島来島を今に伝える神社3つですね。福島くんはどうですか。
僕は、海岸線に現れた階段、あとピットアットなんかを押したいと思います。
はい、でそれからあとおばあちゃんが言っていた、島並海峡と島々から出る朝日で、夜の島並海峡メインケーブルのネックレス、これらを今回の風景遺産候補にしたいと思います。おでこの風景遺産候補の情報はまだできてませんが、ホームページに随時掲載予定です。というわけで今回は来島についてお送りしてきましたが、風景遺産789では皆さんからの島並風景遺産候補を随時募集しています。宛先をはるきくんお願いします。
はい、メールの受付ですが fmbari@doki.ne.jp fmbari@dokidoki.ne.jp まで24時間受け付けています。ファックス番号ですが0898-33-0789 0898-33-0789まで受け付けています。
お便りの方は福島くんお願いします。
はい、郵便番号 794-0015 今治市時和町 2-2-1 まで、しまなみ風景遺産789宛てによろしくお願いします。
はい、皆さんの好きな風景の場所やどういったところが好きなのか、そこでの思い出などがありましたらこの宛先までよろしくお願いします。で今回は来島についてお送りしてきましたが、来週は小島について放送予定です。どうぞ来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。